運命の赤い糸を見つける30の方法。その1。さあ、運命の赤い糸を探しに出かけよう。あなたは赤い糸を信じますか？生まれつきこの人と結ばれるということがあらかじめ決められているという運命的な糸のことを赤い糸と表現します。しかし、私は現実に赤い糸を見たことがありませんし、赤い糸を実際に見たという人も聞いたことがありません。UFO を見たことがあるという話は聞いたことがあっても、赤い糸を見たことがあるという話はないものです。では、運命的な赤い糸はやはり単なる迷信なのでしょうか？いえ、そんなことはありません。赤い糸はきちんと存在します。しかし、皆さんが思っている赤い糸については誤解があり、あらかじめ結ばれている糸と思っているのではないでしょうか？あらかじめには結ばれていません。自然と結ばれる糸のことを言うのです。努力もせずして自然と結ばれる糸を初めから結ばれていると錯覚します。例えば、あなたにとって相性の良い人はその最も良い例です。相性がいい人とは会ったその瞬間から話が合い、意気投合します。自分と合わない人とはどんなに頑張っても仲良くなれませんが、自分と合う人とは何の努力も必要なしに仲良くなります。仲良くなるまでに時間はかからず、あっという間に親密な関係になります。性格が似ていたり、趣味が合っていたり、考え方が同じであると、お互いの溝が少ないため、すぐ仲良くなってしまうのです。努力も、時間も、お金も、苦労も、頑張りも不要です。もし、これが男女の関係なら言うまでもありませんね。出会った瞬間から話が合い、すぐお付き合いすることになります。これを赤い糸で結ばれている、と人は錯覚するのです。初めから糸が結ばれているのではなく、自分との共通点が多く、相性が良かったために自然と親密になってしまっただけです。あなたが運命の赤い糸を探していれば、自分と相性の良い人を探していると言い換えることができます。赤い糸の正体は相性が良い人のことだったのです。自分と相性の良い人と出会えば、赤い糸で結ばれているかのようにすぐ親密になれます。運命の赤い糸を感じる出会いとは、相性の合う人との出会いのことを指すのです。相性の合う人を探す。運命の赤い糸を見つける30の方法。その2。運命の赤い糸とは、相性の合う人との出会いのこと。運命の赤い糸とは、自分と相性の合う人との出会いを意味します。赤い糸で結ばれるとは、相性の合う人と出会ってお付き合いすることになったということです。自分と趣味がそっくりであったり、考え方が似ていたり、話が合う人だとすぐ仲良くなります。自分が相手に合わせる努力をするくらいなら、初めから自分と合う人と一緒にいればストレスもありません。長く続くお付き合いのためには、基本である考え方や性格という基盤が大切です。考え方や性格が自分とそっくりなら、少々のトラブルがあっても修復が簡単にできます。しかし、考え方や性格が初めから大きく異なっていれば、最初は相手に合わせることができても、そのうち疲れてきます。その上、些細なトラブルがあれば、もともとが違うため、すぐ喧嘩別れとなります。大きな家が建つためには、しっかりした土台にしておかなければなりません。大きな地震があっても、家が崩れることはありません。恋愛も同じように、トラブルによって二人の関係がぐらつかないために、まず性格や考え方が似ていることが重要なのです。無理をしたお付き合いは、初めからやめる。運命の赤い糸を見つける30の方法。その3。初めて会った瞬間の印象は、おおむね正しい。この人とは初めて会った時から話が合うな。こういう経験をしたことがありませんか？私は何度もこうした経験をしたことがあり、その度に不思議を感じたものです。嫌いな人とはいくら努力をしても、なかなか思うように仲良くなれません。仲良くなる人とは、努力や苦労をしなくても初めて会ったその瞬間からあっという間に仲良くなれます。不思議なことに仲良くなれる人とは、初めて会った時から直感的に分かってしまいます。あなたも同じような経験があることでしょう。初めて出会って少し話をしていれば、この人とは話が合うな、合わないな、という感覚が直感的に感じられるはずです。自分と似ている点が多ければ、この人とはうまくやっていけそう、と感じます。しかし、自分と異なっている点が多ければ、この人と付き合っていくのは大変そうだな、と感じます。人間とは賢い生き物です。自分と似ているかどうかで、その後の人間関係を予知する能力が備わっています。相性が合っているかどうかで、これからそうなるであろう未来の中の良さが自然と見えてしまうのです。初めて会った時の印象は、無視できない大切な印象です。ファーストインプレッションは、おおむね正しいのです。第一印象から未来の人間関係が見えるようになる。運命の赤い糸を見つける30の方法。その4。考え方と性格は何より重視しよう。長期的な関係を前提として人を選ぶときには、考え方と性格を何より重視しましょう。相手の顔形やスタイル、ファッションといった外見ももちろん大切ですが、二の次です。まず、何より内側が基本になることをもう一度気づきましょう。内側は基盤であり、基本です。そもそもの部分が自分と大きく異なっていると、最初は良くてもそのうち疲れてきます。しかし、基本である考え方と性格が自分と合うようなら、少々のトラブルがあっても乗り越えていけます。 あなたとあなたの友人の仲が良いのは少なからずお互いの性格が合っているから、あるいは性格が似ているからですよね。だからこそ、今、うまく関係を続けていくことができているのです。一方、あなたと仲が悪い人は性格の反りが合わない人であるはずです。努力をしないと良くならない関係です。そもそも、頑張りや努力がないと付き合っていけない人とは、初めから反りが合わない人と思っていいでしょう。改めて自分の人間関係を振り返ってみましょう。仲の良さについて、外見は本当に重要でしょうか？本当に重要なことは、外見ではなく、中身です。性格や考え方といった中身が、どれだけ自分と相性が良いかにかかっています。赤い糸を意識するときも同じく、考え方と性格がポイントです。自分の考え方と性格が似ている人を探すことが、赤い糸を意識した行動になります。相性の合う人と出会えば、時間もお金も努力もしないですぐ仲良くなることができてしまいます。運命の赤い糸と間違えてしまうほどに、あっという間に結婚ということになるかもしれません。考え方と性格が似ている人を探す。運命の赤い糸を見つける30の方法。その後、相性が合わなくてもあなたのレベルが上がれば合うようになる。合うと合わせるという2つの表現は似ていますが、全く別です。特に人間関係ではその違いがはっきりわかります。好きな人と話が合うと好きな人に話を合わせるとでは、どちらの方が居心地がいいでしょうか？もちろん合うの方が初めから苦労がありませんから楽です。合うと合わせるだけの違いとはいえ、人間関係には大きな違いが生まれます。では話が合わない人とはいつまでも良い関係を結ぶことはできないのでしょうか？いえ、実は方法があります。自分のレベルを上げればいいのです。精神的なレベルが上がれば、相手と合わせることなく合うようになります。あなたが勉強を習慣にすれば、いろいろな本や雑誌に目を通すようになり、人の話も興味を持って一生懸命に聞くようになります。すると、今まで話が合わなかった人とでも次第に話が合うようになります。また、あなたの理解力が上がることも同じです。人生経験を積み、自分がいろいろな体験をすることで、今までは分からなかった人の話が分かるようになります。子が親になり、父と母の気持ちが分かるようになることと同じです。すると、今まで話が合わなかったり、分からなかったりした内容も分かるようになります。あなたの器が大きくなり、相手を包み込むことができるようになるということです。赤い糸は大人によく起こる現象です。大人はその分経験が豊富であり、人の話を理解できる理解力を備えているからです。あなたのレベルが上がることで自然と相手とうまく付き合っていけるようになるのです。自分が成長することで器を大きくする。運命の赤い糸を見つける30の方法。その6。好きになったら恥ずかしがっている場合ではない。すぐ行動しよう。この人だ。という相性の合う人物にはある時突然出会います。そういう時にはさっと行動に移せる人が恋を勝ち取れる人です。誰かと結ばれてしまってからでは、後からあなたが割り込むことはできません。例えば、こういうパターンはどうでしょうか。好きな人と出会った。話も合う。もうこの人しかいない。一見、申し分のない理想と言えそうですが、一つ残念なことがあります。すでに他の人とお付き合いをしているということです。実は、これは私が21歳の頃の実際にあった恋の話です。話も合うし、いいなと思う人を見つけたのですが、その人はすでに他の人とお付き合いをしていました。いいなと思う人に限って、すでにもう誰かとお付き合いしているものです。さすがに他の人と付き合っているにもかかわらず、横取りとはルール違反です。いくら好きだとはいえ、他の人の幸せを横取ることをしては、あなたが恨まれます。相性の合う人と出会えば、できるだけ早く食事やデートに誘う方がいい。早い者勝ちだからです。出会ってすぐ食事に誘ってはいけないという法律はありません。あなたが合う人を見つけて誘おうかどうしようか迷っているうちに、他の人と付き合い始めてしまうかもしれません。そうなってからでは遅いのです。行動は早い方がいい。恋も早い者勝ちなのです。好きになったらすぐ行動する。運命の赤い糸を見つける30の方法。その7。糸がもつれたらほどけばいいだけ。お互いの糸がもつれ合うという状態の時があります。誤解をされて仲が悪くなる時はその良い例です。本当はそういうつもりの発言でなくても、誤解のまま受け取ってしまうと仲が険悪になります。今日は綺麗だねと、今日も綺麗だねの一言はよく似ていますが、受け取る側にしてみれば意味が全く異なります。今日は綺麗だねということはいつもは綺麗じゃないってこと。そういう誤解が生まれてしまい、険悪な雰囲気が漂います。そういうつもりで口にしたわけではありません。単に今日は特に綺麗だねと言いたいところを、今日は綺麗だねと言っただけです。そんなつもりで言ったわけではないにしろ、些細な言葉のあやによりおかしな関係になってしまうことがあります。そういう時にはしっかり誤解をほどいていきましょう。もつれた糸をそのままにしておくと、余計にもつれがひどくなり、ややこしくなります。少しでももつれたら、悪化する前にほどくのです。誤解を放っておくと、いつの間にか悪化して、余計に誤解を生み出している可能性があります。誤解されたら、すぐほどく癖をつけておきましょう。 誤解は放っておかずすぐ解いてしまう。運命の赤い糸を見つける30の方法。その8。運命の糸は赤色と限らない。自分と似ている色の人を探そう。運命の赤い糸とはいえ、必ずしも赤とは限りません。赤い糸とはいえ、赤という色は愛を表した色として表現されています。実際には黄色い糸もあれば白い糸もあることでしょう。実際に糸と糸が結び合うときに同じ色の方が違和感はありません。裁縫をするとき、縫い目を縫うときには同じ色を使いますよね。同じ色の方が綺麗に継ぎはぎができるからです。あなたの人生に合うパートナーは同じくあなたと同じ色を持った人です。同じ色の方が人が違和感なく自然に一体となることができるからです。似ているもの同士が一緒になる方が長続きし、うまくいきます。赤い糸は赤い糸と、黄色い糸は黄色い糸と結ばれることが最も自然であり、お互いにとってハッピーなのです。自分と同じ色の人を探す。運命の赤い糸を見つける30の方法。その9。アバタモエクボ。人間好きになり、欠点も受け入れる。恋愛における有名なことわざに、アバタモエクボという言葉があります。あなたも一度は耳にしたことがあるでしょう。人を好きになってしまえば、その人の欠点であるアバタまで、エクボのように可愛らしく見えてしまうことです。好きになってしまえば、短所まで長所に見えてくるという面白い人間心理です。しかし、これは恋愛だけに当てはまることなのでしょうか。いえ、恋愛だけに限らず、一般の人間関係にも同じく当てはめて考えることができます。男女だけの関係ではなく、例えば男性同士や女性同士などのような恋愛関係を抜きにした友人関係の時を考えてみましょう。その人のことを恋愛の対象として見るのではなく、人として好きになるのです。あなたが人間好きになれば、恋愛に限らず全ての人に対してアバタモエクボと同じことが起こります。あら探しより良い部分だけを見るようにして、この人は素晴らしいなと受け取ることができればアバタモエクボになります。大嫌いな人がいても、その人がいたからこそ得られた成長に目を向ければ、この人のおかげだと感謝できます。嫌いな部分まで一緒に好きになれます。極端な話、あなたが人間好きになれば全ての関係がうまくいきます。恋愛や友人関係や家族関係においてもアバタモエクボの力があれば、短所や欠点はもはや問題ではなくなってしまうのです。恋愛だけに限らず、友人や家族も好きになる。運命の赤い糸を見つける30の方法。その10。共通の体験を作って一体感を作り出そう。人と人とのつながりは、初めは細い一本の糸によりつながれています。初めは細く切れやすく脆いものです。初めて出会った時には単なる知り合いから始まります。関係も薄い状態です。ですが、だんだん親しくなっていくうちに、その糸が成長しているかのように太く強く切れにくくなります。よってねじれて綱のようになります。一緒に遊びに出かけたり、一緒にキャンプや旅行に行ったりなど、お互いに共通の時間を過ごすことです。お互いに共通の時間ができると、思い出を分かち合ったり、苦しみや楽しさを共有できたりと、一体感を得られるようになります。二人が一つになれるように近づく、こうした一体感こそが大切なのです。恋愛関係でも同じく、二人で一緒に出かけて共通の時間を作ってみましょう。楽しい思い出に限らず、苦しい思い出も一緒に経験できれば、不思議と仲が良くなります。過去に共通があれば、話も合いやすくなるからです。あの時はこうだったよねと言えば、そうだよね、あの時はだったねとお互いが頷ける話ができるようになります。苦しみや楽しさといった過去の時間を振り返り、一緒に歩んできた時間を作れば、二人は一人であるような気になります。共通の体験があるほど、一体感を作り出すことができるようになるのです。共通の体験によって一体感を作り出す。運命の赤い糸を見つける30の方法。その11。大変な時期こそ絆を深めるチャンス。好きな人と仲良くなるチャンスは、大変な時期を一緒に過ごすことです。先生に叱られたり、宿題に追われたりといった大変な時期を一緒に過ごす方が、不思議なことに仲が良くなりやすくなるのです。困難を共に乗り越えた同士という意識が強く残り、絆が深まるからです。当たり前の日常より辛い時期の方が印象深く、記憶に強く残ります。大変な時期を一緒に過ごした後は、以前より仲良くなっているのです。どんなに大変な時期でも、後から振り返ると笑えるようになります。糸はよってねじれることで、太く強く切れにくくなります。一本の糸から複数の糸による束になります。これを現実に例えると、お互いに共通の時間を作ることで、大変な時期や辛い経験も一緒に経験をします。一つ一つを乗り越えることで、共通の体験が生まれるように、糸が束になり、束から綱へと変わります。人間関係における結束の強さは、この糸の太さのことを言うのです。大変な時期こそ絆を深めるチャンスに変える。運命の赤い糸を見つける30の方法。その12。わからない時ほど、まずは近づくこと。私は以前、次のような悩みを持っていたことがあります。自分はこの人のことが好きなのかな。しかし、どうしたらいいかわからない。自分でも相手のことが好きなのかどうかわからない中途半端な状態を経験したことはありませんか。 実際のところ、私だけに限らずこうした悩みを持っている人は多いようです。好きなような、そうでないような。はっきりさせたいことは山々ですが、自分でさえ、どうにもそれがわからない。こうした時にどうすればいいのか当時は悩んだものです。しかし、今の私なら、こうすればいいんだよ、とあの頃の自分にアドバイスすることでしょう。わからない時ほど、まずは近づけばいい。自分に合う人か、それともやはりタイプが異なるのか。わからない時ほど、まず近づけばいいのです。近づけば、何かがわかるからです。近づけば、それなりに何かを感じることができます。磁石と磁石が引きつけ合う関係か、それとも反発し合う関係であるかは、まず近づいてみないことにはわかりません。少しでも近づけば、引きつけ合うか反発し合うかは、ピリピリ体全身を通して体感できます。反発すれば、自分とは相性が異なることがわかります。引きつけ合えば、その勢いに乗って、もっと近づいていけばいい。反発すれば、距離を置く。単純なことです。若い頃、私はなんて単純なことに悩んでいたのでしょう。わからない時ほど、まず近づいてみればよいだけだったのです。わからない時ほど、近づいてみる。運命の赤い糸を見つける30の方法。その13。その人以上の人は、考えられないのは、考えようとしないだけ。今、恋している人だけを見すぎていませんか？その人しか考えられないと決めつけていませんか？地球には何十億もの人がいます。あなたはそのうちのほんのごくわずかな一部の人だけを見ているにすぎません。周りをもっと見渡せば他にも自分と相性の合う人は必ず存在します。あなたがその人以上の人は考えられないと考えていることは考えようとしないだけかもしれません。そう決めつけているだけではないでしょうか。限定してしまうよりもっと視野を広げて他の人にも目を向けてみる余裕を持つことも時には大切です。今の恋がうまくいかなければ他の恋に移ってしまってもいいのです。時間は時一刻と過ぎ同じ時間はこの先二度とありません。何より今ほど若い瞬間もこの先二度とありません。一人の人に執着するより他の人のことを見る余裕があってもいいのです。他の人にも目を向けてみる。運命の赤い糸を見つける30の方法。その14。赤い糸は結び方が大切。好きな人との出会いを続けていくためには二人を何かで結びつける必要があります。あなたは好きな人とどう結ばれたいですか？コマ結びでしょうか？それとも蝶結びでしょうか？好きな人との関係は見た目はかっこ悪くてもコマ結びのようなつながり方をお勧めします。ほどけにくいからです。蝶結びは見た目は綺麗でかっこいいかもしれませんが糸を引けばあっという間にほどけてしまいます。些細なトラブルがありお互いが引っ張り合うとあっさり関係もほどけてしまうのです。蝶結びという結び方は現実で言えば見た目を重視したお付き合いのことです。見た目が良いから選ぶという理由では初めは良くても後から関係がおかしくなります。相性を無視しているからです。かっこいいから綺麗だからという見た目だけで人を選んでしまうとトラブルがあった時にすぐさよならとなります。蝶結びのように見た目は良くても糸を引っ張り合う力が加わるとすぐほどけてしまうことと同じです。その点、コマ結びは引っ張ってもほどけることはありません。コマ結びは現実で言えば信頼に重点を置いた行動のことです。小さな約束を必ず守り、嘘はつかず、まめな行動により信頼を勝ち取ります。些細なトラブルがあっても信頼が基盤になっているためすぐ別れることはありません。蝶結びよりコマ結びで結ばれる。運命の赤い糸を見つける30の方法。その15。恋のチャンスは明日もあるとは限らない。行動は早い者勝ちです。運命の赤い糸は何本もつながるわけではなく、一本とだけつなげることができます。また、いつでもつながるチャンスがあるわけでもありません。できるだけ早い方が、チャンスはチャンスでも成就がしやすい。これは私の体験上断言できます。また、今度誘おうと思ってそのチャンスを失った経験は数えきれません。突然相手がいなくなったり、他の人と付き合い始めたり、忙しくなったり、と失った数の方が多く挙げることができます。チャンスは早めに掴んでおく方が良いのです。恋のチャンスが失われる経験を何度も繰り返し、私はいつしかこういうことを考えるようになりました。恋のチャンスは明日もあるとは限らない。今こそが一番のチャンスです。後から、また、今度、と先延ばしにしていると、人生のチャンスはすぐ失われます。恋のチャンスは早い者勝ちなのです。目の前にある恋のチャンスを今すぐ掴み取る。運命の赤い糸を見つける30の方法。その16。人に好かれるには、まず自分を好きになる。恋愛は、まず自分を好きになってからです。自分で自分のことを好きになれなくて、誰が好きになるでしょうか。人に好かれるには、まず自分のことを好きになることが前提です。自分によって自分のことを認めることができ、自信を持つことです。自分に対する自信を基盤にして、他の人に自分を見てもらい、アタックするのです。素直に自分に問いかけてみましょう。自分のことが好きでしょうか。素直に、まだ好きになれなければ好きになれるように努力をしましょう。 勉強をしたり、スポーツをしたり、友人をたくさん作ったり、など、自分のことを好きになれるように自分を徹底的に磨きます。努力をする人が人からも好かれるようになります。他人を好きになる前に、まず自分を好きになる。運命の赤い糸を見つける30の方法。その17。愛情の連鎖を作ろう。愛情には連鎖を起こす作用があります。愛情を受けて育った子はいずれ生まれるであろう自分の子にも愛情を注ぎます。愛情を注がれて育った子はさらにまたいずれ生まれるであろう自分の子にも愛情を注ぎ始めます。愛は連鎖する作用を持つのです。自分が愛を受けて育つと同じようにそうしたくなります。私は他人から親切にされると私も親切にしたくなります。愛を受け取れば他の人にも愛を与えたくなってくる気持ちが湧き出てきます。あなたが誰かに愛情を注げば注がれた人がまた他の人に愛情を注ぎ始めることでしょう。愛が満たされると落ち着かずにいられないからです。好きな人にこそ愛情を注げばあなたにもお返しをしてくれるようになります。見返りを期待して愛情を注ぐことではなく、ギブギブといった無償の愛を持って接していきましょう。好きな人にはまず愛をプレゼントしなければならないのです。好きな人に愛をプレゼントする。運命の赤い糸を見つける30の方法。その18。恥ずかしがってばかりだと赤い糸が切れてしまう。運命の人とは自分と相性の合う人のことを言います。話、趣味、好み、考え方、性格など自分と似ているなと思う点が多ければ多いほど相性が合っているということです。努力も頑張りも必要なしに初めから意気投合ができる人と出会えたならばまさに運命的です。しかしせっかく相性が合う人がいても話しかけない人がいます。恥ずかしい、照れくさい、緊張する。こうした理由から話しかけられずにいる人が多いのです。恥ずかしがってばかりでなかなか話しかけられなければ大変もったいないことをしています。目の前に宝物があって手を出さないようなものです。話しかけることは愛情を注ぐことの一つです。自分が気にされていることがわかると嬉しくなってしまいますよね。無視をされて気分が悪くなることはあっても元気に話しかけられて迷惑になることはありません。誰もが内心話しかけてもらいたがっています。なのにあなたが恥ずかしがっているということは自分で赤い糸を切ってしまおうとしているようなものなのです。恥ずかしがらずに今すぐ好きな人に話しかける。運命の赤い糸を見つける30の方法。その19。年が近いと仲良くなりやすい。友人関係はおおよそ次の3つに分けられます。無理をして付き合っている関係、無理をして付き合わせている関係、自然に付き合っている関係です。1. 無理をして付き合っている関係。寂しいという理由でとりあえず友人を作っているタイプの人に多く見られます。友人の方が年齢や性格的に優勢であるため仕方なく相手に合わせます。お世辞を言ったり相手の顔色を伺ったりなどいつも気を使ってしまい落ち着きません。偏った関係になりやすいため本当に良い人間関係を結ぶのは難しいでしょう。2. 無理をして付き合わせている関係。自分が主導権を握って無理に相手を合わせさせている状態です。相手が年下や後輩の場合自然とそうした関係になりがちです。自分と似ている人と仲良くなりやすいですが年齢にも当てはまることです。年齢が離れすぎていると上下関係が出てきます。もちろん年が離れているからこそ良好な関係もありますが少なからず世代が離れているギャップはできやすくなるでしょう。心理学的には自分と似ている人とは仲良くなりやすいという結果が出ています。同等の関係の方が素の自分をさらけ出しやすくなるためストレスも小さくなって長続きしやすくなる。年齢が近ければ近いほど仲良くなりやすい可能性があります。自分の年齢と近ければ近いほど同じ世代を生きているため話や価値観が合いやすくなる。同じ年齢という共通点もありさらに親近感が湧きます。 3. 自然に付き合っている関係。自然に付き合っているという状態は年齢が同じかあるいは近い人同士に多く当てはまります。あなたにとって運命的な人は年齢が近い人かもしれません。同世代、同年齢の方が話が合いやすいため仲良くなりやすくなります。年齢が近い人ほど仲良くなりやすいことを知る。運命の赤い糸を見つける30の方法。その20。押してダメなら引いてみよう。好きな人へのアプローチはいろいろバリエーションがあるといいでしょう。いつも同じパターンで話しかけるより今までとは変わったアプローチをしてみると相手もおやと思い印象深く残ります。押してもダメなら引いてみろという言葉があります。とりわけうまくいかない場合にはもしかしたら押しすぎているからかもしれません。そんな時はアプローチを変えて引いてみるというアプローチも取り入れてみましょう。好きな人へ推しのアプローチがなかなかうまくいかなければ逆に今度は引きによって攻めてみるのです。いつも助けてばかりだから今度は助けてもらう。いつも話しかけてもらってばかりだから今度は話しかけてあげる。逆のパターンで攻めてみると意外にうまくいくことがあるのです。推しがダメなら引いてみる。運命の赤い糸を見つける30の方法。 その21。好きな人との距離は自分の目から確認してはいけない。相手の目から確かめること。あなたは好きな人との距離をどうとっていますか？自分の目で確認しながら距離をとっていませんか？好きな人との距離は自分の目だけに頼って確認してはいけません。自分の視点だけに頼ると主観的になり視野が狭くなります。視野が狭くなるといつの間にか恥ずかしい行動をしたり、とんでもない行動をしたりすることに気づけなくなります。自分は良いと思っていることでも相手にしてみれば大迷惑であったりすることがよくあるのです。好きな人との距離は自分からの視点ではなく相手からの視点により見るようにしましょう。恋愛では欠かせない大切なポイントです。相手の視点に立ち嬉しいなと思われることはそうすればいいし、相手には迷惑だなと思うことはやめるようにしましょう。好きな人との距離がつかめない人は往々にして自分の目からのみ距離を確認しています。本当は相手が迷惑そうにしても自分しか見ることができていないため気づくことができません。相手の立場になって考えるとそれだけで人との距離の取り方は数段に上手くなるのです。好きな人との距離は自分の目からではなく相手の目から確かめることが必要なのです。好きな人との距離は相手の目から確認する。運命の赤い糸を見つける30の方法。その22。たくさんの友人を作ってはいけない。友人はたくさんいる方が良いと思っていませんか？確かに友人は人生に必要な存在です。人脈があればいざとなっと頼りになるでしょう。ただし、むやみに友人をたくさん作ればいいわけではありません。小学校へ入学するときには友人100人できるかなと期待を膨らませていたものです。あたらめて考えると本当に100人も友人ができれば必ず薄い関係になります。100人の人と挨拶をして少し話をするだけで1日が終わるでしょう。親しくなる時間を作る余裕がありません。休日に遊びに出かけるときも100人と一緒に出かけるわけにはいきません。一緒に出かけるとはいえ1人から3人くらい。時間的にも体力的にも親しい友人をたくさん作ることは難しいのが現実と言えます。健全な人間関係は少ない友人と深い関係であること。例えばあなたが日頃から親しくしている友人はほんの数人ではないでしょうか。現実を見て考えれば仲良く付き合っていける人数はそれくらいです。残りの人たちは知り合い程度の関係。時々顔を合わせて挨拶をするくらいの仲が多いのではないでしょうか。それくらいでないと本当に友人としては付き合っていけません。10人もいてしまうとやりとりが大変になり、友人関係の維持が複雑になります。友人は100人もいるよという人は1人も友人がいないということなのです。100人の友人ではなく100人の知り合いになってしまいます。友人をたくさん作りすぎないようにする。運命の赤い糸を見つける30の方法。その23。人間関係を変えると新しい出会いがある。人間関係を変えると新しい出会いがあります。運命を感じる赤い糸に巡り合えない人は同じ人間関係の中に浸り続け、変化のない環境が原因です。悪いわけではありませんが、より多くの出会いと刺激を求めたい気持ちがあれば、やはり環境をちょっと変えてみることが必要です。今付き合っている友人関係を離れて違った友人関係を作ると、これまでとは違った人たちに巡り合えます。運命を感じる赤い糸に巡り合えない人はマンネリ化した環境が原因の一つです。同じ時間に同じ場所に同じ人間関係の中では同じことしか起こりません。毎日が同じことの繰り返しになり、新鮮味がなく、もちろん新しい出会いもありません。今の人間関係を壊さず新しい人間関係を作る良い方法はないのでしょうか？もちろんあります。例えば以下の方法はその良い例です。新しい習い事を始めて出会いを作る。今通っている学習塾を変えて出会いを作る。フィットネスクラブに通って出会いを作る。いかがでしょうか？習い事という名目なら自分にとっても成長ができ、新しい出会いまであるという一石二鳥の上手な出会いの作り方です。自分の好きな習い事を通して新しい人との出会いを作るということは上手な人間関係の作り方なのです。習い事を始める。運命の赤い糸を見つける30の方法。その24。捨てていられることがある。持つことが得ることだと思っている人が多いようです。バッグを持ち、友人を持ち、自分の家を所有することで豊かになっていくと思っています。確かに所有することで得られる豊かさもあります。しかし現実には捨てることで得られる豊かさもあるということに気づくことが大切です。例えばたくさんバッグを持っていても全てを手に持ち街を歩くわけではありません。せいぜいお気に入りのバッグを2、3個持っていれば、あとのバッグは押し入れの奥で眠っています。そんな必要のないバッグは決まっていつまで経っても出番はありません。単なるゴミなのです。そうした使いもしないものは思い切って捨ててしまえばいいのです。押し入れの中がすっきりし余裕を得ることができます。押し入れの中にスペースができると、また新たに物を購入する余裕ができます。また友人にも同じことが当てはまります。友人を作りすぎていませんか？関係維持だけに時間とお金を使いすぎていませんか？友人がたくさんいすぎると次への出会いのステップが鈍くなります。両手に友人がいっぱいの状態で新しい出会いを受け入れる余裕がどこにあるのでしょうか？ ただ、無理やり付き合っているような友人関係は、この際すっきり関係を断ち切ってみることも手の一つです。絶交ではなく、距離を置くという意味です。友人が減れば、時間や気持ちに余裕ができ、新しい出会いを受け入れる準備を整えることができます。新しい出会いとはいえ、受け入れる余裕があっての話です。友人関係の維持に丸一日かかってしまうことは、すでにレッドカードの状態なのです。新しい出会いを受け入れるために、友人をちょっと減らしてみる。運命の赤い糸を見つける30の方法。その25。人は縁によって初めて成長ができる。チューリップの種からはチューリップの花が咲きます。ひまわりの種からはひまわりの花が咲きます。紛れもない事実であり、曲げようのない真実です。しかし、ちょっと待ってください。チューリップの種は種だけさえあれば成長ができるのでしょうか。ひまわりの種は床に置いておけば勝手に成長するのでしょうか。いいえ、種だけでは成長はできません。種は土と水と日光との出会いがあって初めて成長ができます。人の世界においても同じことが言えます。これを縁と言います。あなたの親、あなたが学校で出会う先生、これまでに出会ってきた友人、あなたが生まれ育ってきた家や町といった環境、こうした出会いによって今のあなたが存在しているのです。親から影響を受け、先生から学びを受け、友人から友情を得て、環境によって自然を知ります。あなたにとって一つも無駄な出会いはありません。あなたがあなた以外の存在と出会うと化学反応が起こり、すべてを成長に変えていけます。例えば、コップに透明の水が入っていて、同じ透明の水をいくら加えても、水の色は何も変わりません。しかし、赤い色の水を一滴加えるだけで、今まで透明色だった水全体がと変化します。自分だけの力によって、自分を変えることはできないのです。それは、自分の中にある水を何度加えても、同じ色であるため、変わることができないからです。むしろ、自分以外の存在と出会った時に、化学反応が起こり、自分が変化するのです。透明色のコップに一滴の赤い色が混じれば、その瞬間にコップ全体の色が変わることと同じです。人は縁によって成長できます。縁によってしか成長ができないのです。自分を変えようとしても、自分だけの力では変えられないわけです。私が今、このようにあなたに向けてお話をしていますよね。これも一つの縁です。あなた、プラハス、水口貴博、イコール、新しいあなた、というふうになっています。私の話を聞くことで何か心を動かされることがあるはずです。親や先生、友人だけでなく本や映画といった媒体も同じく縁の一つです。あなたは今私に出会ったことで何かが変わり成長しています。こうしたことが日々積み重なり、人は少しずつ縁によって成長していくのです。花が土と日光と水との縁により初めて成長ができるように、あなたも他の何かとの出会いによって成長ができるのです。縁を大切にする。運命の赤い糸を見つける30の方法。その26。何か気になるな、と終わらせない。なぜ気になるかを考える。運命的な出会いとは、些細な出会いから始まります。最初は何も思わなかった人が、だんだん気になり始めるようになった経験はありませんか。何か気になるな、と感じるときには、すでにその人のことが好きになっている証拠です。しかし、大切なことは、なぜ気になるかまできちんと考えることです。見かけに惹かれているのか、キャラクターに惹かれているのか、声に惹かれているのか、お金に惹かれているのか、性格に惹かれているのか、自分がどういうタイプの人に惹かれる特徴を持っているのかをしっかり把握しておくことです。自分がどのようなタイプに興味を持つかを知ることで、自分を知る良いきっかけになります。相手とうまく接していくためには、まず自分をうまくコントロールする必要があります。自分を知り、自分をコントロールすることができるようになり、相手ともうまく関係を築くことができるのです。なぜ気になるのかを考えることで、自分発見の良い機会にしてしまいましょう。相手のどこに惹かれているのかを改めて真剣に考えてみる。運命の赤い糸を見つける30の方法。その27。赤い糸はあなたの前にではなく後ろにある。周りを見渡しましょう。前ばかりを見ていないでしょうか。車の運転でも前ばかりを見ていれば安全に運転ができるわけではありません。後ろから車が近づいてきている場合もあります。あなたの人間関係においても後ろには意外な人物がいるかもしれません。あなたにとっての理想の人は必ずしも前からやってくるとは限らず後ろからやってくるかもしれないということです。いえ、もしかしたらすでに後ろにいるのではないでしょうか。見えないところに意外な人物が隠れていたりするものです。私は友人と一緒にいると、その友人を通じて新しい人と出会うことがあります。それも意外な人が意外な人と知り合いだったりします。毎日顔を合わせてただ挨拶だけをする受付の人と話してみると話が合う人であったりするのです。後ろを意識する。運命の赤い糸を見つける30の方法。その28。親に似ている人を探そう。自分が好きになるタイプは無意識ながら親に似ていることが多いものです。あなたが女性ならお父さんと似た人を探してしまいます。 あなたが男性ならお母さんと似た人を探してしまいます。両親が仲良くしている姿はいつの間にか記憶に刻まれています。生まれた時から目にしている最も身近なカップルだからです。いつの間にかカップルの手本として記憶に刻まれ、自分もそうしたカップルを求めようとします。無意識のうちに自分も同じように実現させようと親と似た人を探してしまいます。また親と似た人は自分にとっても最も受け入れやすいものです。親をずっと見ていて、そうした性格に慣れているため最も身近に感じてしまうのです。親をモデルとして運命の赤い糸探しをしてみましょう。自分にとって将来の幸せ像を思い描くとき、まず両親を基本にして考えると最もイメージがしやすいのです。両親をモデルにして考える。運命の赤い糸を見つける30の方法。その29。考えすぎない方が素直に出会える。運命の人との出会いは考えすぎない方が素直に出会えます。運命の人探しは頭の中で計算して考えることではありません。自分と似ていると感じ、相性がぴったりだとしたら、その人が一番ということです。1プラス1イコール2と計画的に進めるより、自分の直感に従って行動していく方がより最適な人との出会いがあります。しかし、時々頭の中で考えすぎている人がいます。この人と結婚をしたらどうなるのか、お金は持っているか、性格はどうなのかと計算して出会おうとします。こういう人と一緒にいれば、自分にどんなメリットがあるのか、どんなデメリットがあるのかという損得で考える人です。そういう人は自分と同じに考えすぎている人と出会ってしまいます。こちらが相手に不安を抱いていれば、相手も同じくこちらに不安を抱いています。しかしこちらが素直に接すれば、相手も素直になって接してくれるのです。直感的にいいなと思えば、その直感を信じて行動することが最も自分らしくなれます。考えすぎないようにしましょう。ありのままの自分で素直に前に進めば、最も良い出会いが待っているのです。考えすぎないようにする。運命の赤い糸を見つける30の方法。その30。赤い糸は余裕があってこそ掴み取れる。余裕という一言に対して、単なる怠け者のダラダラしたイメージを持っていませんか？余裕とは気持ちの問題ですから、目に見えるものではありません。勉強に励む時や友人と接する時だけでなく、恋人と付き合っていく時も、余裕がないとなかなかうまくいかないのです。余裕がなければどうなるのでしょうか？まず冷静に判断ができなくなります。いつもは簡単にできることができなくなります。思ってもない行動や発言をしてしまいます。自分らしくなくなります。人が健康になるためにタンパク質やビタミン、ミネラルが重要だと言われています。しかし、もっと重要な栄養は余裕という精神的な栄養なのです。余裕があってこそ自分らしく生きることができます。余裕がないまま人と出会っても、話す余裕もなければ次に会う余裕もありません。余裕がないと全て歯車がおかしくなります。赤い糸探しにおいても余裕があってこそ掴み取れる糸です。お茶しに行きませんかという一言でさえ、余裕がないと口にできる言葉ではありません。自分に余裕があってこそ、一緒に遊びに行く時間を作ることができ、会話を楽しむ余裕も生まれます。余裕とは人間が見落としがちな大切な栄養なのです。普段から余裕を作っておく。運命の赤い糸を見つける30の方法。まとめ。その1、相性の合う人を探す。その2、無理をしたお付き合いは初めからやめる。その3、第一印象から未来の人間関係が見えるようになる。その4、考え方と性格が似ている人を探す。その5、自分が成長することで器を大きくする。その6、好きになったらすぐ行動する。その7、誤解は放っておかずすぐ解いてしまう。その8、自分と同じ色の人を探す。その9、恋愛だけに限らず友人や家族も好きになる。その10、共通の体験によって一体感を作り出す。その11、大変な時期こそ絆を深めるチャンスに変える。その12、わからない時ほど近づいてみる。その13、他の人にも目を向けてみる。その14、蝶結びより駒結びで結ばれる。その15、目の前にある恋のチャンスを今すぐ掴み取る。その16、他人を好きになる前にまず自分を好きになる。その17、好きな人に愛をプレゼントする。その18、恥ずかしがらずに今すぐ好きな人に話しかける。その19、年齢が近い人ほど仲良くなりやすいことを知る。その20、推しがダメなら引いてみる。その21、好きな人との距離は相手の目から確認する。その22、友人をたくさん作りすぎないようにする。その23、習い事を始める。その24、新しい出会いを受け入れるために友人をちょっと減らしてみる。その25、縁を大切にする。その26、 相手のどこに惹かれているのかを改めて真剣に考えてみる。その27。後ろを意識する。その28。両親をモデルにして考える。その29。考えすぎないようにする。その30。普段から余裕を作っておく。